宮沢賢治作、猿の腰掛け。奈良尾は夕方、裏の大きな栗の木の下に行きました。その幹の、ちょうど奈良尾のめくらい高いところに、白いキノコが三つできていました。真ん中のは大きく、両側の二つはずっと小さく、そして、少し低いのでした。奈良はじっとそれを眺めて独り言を言いました。
はは、これが猿の腰掛けだ。
けれども、こいつへ腰をかけるようなやつなら、ずいぶん小さな猿だ。そして、真ん中にかけるのがきっと小猿の大将で、両脇にかけるのはただの兵隊に違いない。
いくら小猿の大将が威張ったって、僕の握り拳の位もないのだ。
どんな顔をしているか、いっぺん見てやりたいもんだ。
そしたら、キノコの上に、ひょっこり三匹の小猿が現れて腰掛けました。やっぱり、真ん中のは大将の軍服で、小さいながら勲章も六つばかり下げています。両脇の小猿はあまり小さいので、懸賞がよくわかりませんでした。小猿の大将は手帳のようなものを出して、足を重ねてブラブラさせながら、奈良尾に言いました。
お前が奈良尾か？
うん。
何歳になる？
奈良尾はバカバカしくなってしまいました。
小さな小さな猿のくせに、軍服などを着て手帳まで出して、人間をさも捕虜か何かのように扱うのです。
奈良尾が申しました。
なんだい小猿。もっと言葉は丁寧にしないと、僕は返事なんかしないぞ。
小猿が、顔をしかめて、どうも笑ったらしいのです。もう、夕方になって、そんな小さな顔はよくわかりませんでした。けれども、小猿は、急いで手帳をしまって、今度は手を膝の上で組み合わせながら言いました。
なかなか強情な子供だ。俺は、もう60になるんだぞ。そして、陸軍大将だぞ。
奈良は怒ってしまいました。
なんだい、60になってもそんなに小さいなら。
もう先の見込みがないやい。腰掛けのまま、下へ落とすぞ。小猿がまた笑ったようでした。
どうも、大変これが気にかかりました。
けれども、小猿は、急にブラブラさせていた足をきちんと揃えてお辞儀をしました。そして、嫌に丁寧に言いました。
奈良尾さん、いや、どうか怒らないでください。私はいいところへお連れしようと思って、あなたのお年までお尋ねしたのです。
どうです。おいでになりませんか？
嫌になったら、すぐお帰りになったらいいでしょう。
家来の二匹の小猿も、一生懸命目をパチパチさせて、奈良を案内するように、真心を見せましたので、奈良をもちょっと行ってみたくなりました。
なあに、嫌になったら、すぐ帰るだけだ。
うん、行ってもいい。しかし、お前らはもう少し言葉に気をつけないといかんぞ。
小猿の大将は、むやみにたくさんうなずきながら、腰掛けの上に立ち上がりました。見ると、栗の木の三つのキノコの上に、三つの小さな入り口ができていました。それから、栗の木の根元には、奈良尾の入れるくらいの四角な入り口があります。 小猿の大将は自分の入り口にちょっと顔を入れて、それから振り向いて奈良尾に申しました。
ただいま、電灯をつけますから、どうかそこからお入りください。入り口は少し狭うございますが、中は大変楽でございます。
小猿は三匹、中に入ってしまい、それと一緒に栗の木の中に電灯がパッとつきました。奈良尾は入り口から急いで這い込みました。栗の木なんてまるで煙突のようなものでした。十軒置きくらいに小さな電灯がついて、小さな小さなはしご段が周りの壁に沿ってどこまでも上の方に登っていくのでした。
さあさあ、こちらへおいでください。
小猿はもうどんどん上へ登っていきます。奈良尾はいっぺんに段を100ばかりずつ上がってゆきました。それでもなかなか3匹にはかないません。奈良尾は疲れてはあはあしながら言いました。
ここはもう栗の木のてっぺんだろう。
猿が一度にキャッキャ笑いました。
まあ、いいからついておいでなさい。
上を見ますと、電灯の列がまっすぐにだんだん上がっていって、しまいはもうあんまり小さく、一つ一つの火が見わかず、一本の細い赤い線のように見えました。小猿の大将は、奈良尾の少し参った様子を見て、いかにも意地の悪い顔をして、また申しました。
さあ、もう少し急ぐのです。ようございますか？私どもに追いついておいでなさい。
奈良尾が申しました。
ここへ、印をつけていこう。
うちへ帰るとき、孫つくといけないから。
猿が一度にキャッキャ笑いました。生意気にも、ただの兵隊の小猿まで笑うのです。大将が、やっと笑うのをやめて申しました。
いや、お帰りになりたいときはいつでもお送りいたします。決してご心配はありません。それより、まあ、かける用意をなさい。ここは、最大急行で通らないといけません。
奈良尾も仕方なく駆け足の支度をしました。
さあ、行きますぞ。1、2の、3。
小猿はもう駆け出しました。奈良尾も一生懸命段を駆け上がりました。実に小猿は早いのです。足音がぐわんぐわん響き、電灯が矢のように次から次と下の方へ行きました。もう、奈良尾は息が切れて苦しくて苦しくてたまりません。それでも一生懸命駆け上がりました。もう走っているかどうかもわからないくらいです。突然、目の前がパッと青白くなりました。そして、奈良尾は眩しい昼間の草原の中に飛び出しました。そして草に足を絡まれてばったり倒れました。そこは林に囲まれた小さな空き地で、小猿は緑の草の上を並んでだんだん緩やかに三遍ばかり回ってから奈良尾のそばへやってきました。大将が鼻を縮めて言いました。
はあ、ひどかった。あなたもお疲れでしょう。もう大丈夫です。これからは、こんな切ないことはありません。
奈良尾が息を弾ませながら、ようやくこけ上がって言いました。
ここはどこだい？そして、今頃お日様が、あんな空の真ん中においでになるなんて、おかしいじゃないか。
大将が申しました。
いや、ご心配ありません。
ここは、
種山ヶ原です。
奈良尾がびっくりしました。
種山ヶ原？とんでもないところへ来たな。すぐ家へ帰れるかい？
帰れますとも。今度は下りですから、わけありません。
そうか、と言いながら、
奈良尾はそこらを見ましたが、もう今やってきたトンネルの出口はなく、かえって向こうの木の陰や草の茂みの後ろで、たくさんの小猿がキョロキョロこっちを覗いているのです。大将が小さな剣をキラリと抜いて号令をかけました。
集まれ！
小猿がバラバラそのあたりから出てきて、草原いっぱいもちゃもちゃはせまわり、間もなく四つの長い列を作りました。大将についていた二匹もその中に混じりました。大将は体を曲げるくらい一生懸命に号令をかけました。
気をつけー。右、おい。直れ。番号。
実にみんなうまくやります。奈良は驚いてそれを見ました。大将が奈良尾の前に来て、まっすぐに立って申しました。
演習をこれからやります。終わり。
奈良尾はすっかり面白くなって、自分も立ち上がりましたが、どうもあまり背が高すぎて、調子が変なので、また座って言いました。
よろしい。演習始め。
小猿の大将がみんなへ言いました。
これから演習を始める。今日は参観者もあるのだから、ことに注意しないといけない。左向けの時、右向けをした者、前へ進めを右足から始めた者、駆け足の号令で腰に手を上げない者、みんな、後で三つずつ背中をつねる。いいか？わかったか？八番。
八番の小猿が言いました。
わかりました。
よろしい。
大将は言いながら、三歩ばかり後ろに退いて、出し抜けに号令をかけました。
特訓！
奈良は驚いてしまいました。こんな乱暴な演習は、今まで見たこともありません。それどころではなく、小猿がみんな歯を向いて、奈良尾に走ってきて、みんな小さな綱を出して、素早く、キリキリ、体中を縛ってしまいました。奈良尾はよほど殴ってやろうと思いましたが、あんまりみんな小さいので、じっと我慢をしていました。みんなは縛ってしまうと、互いに手を取り合って、キャッキャッと笑いました。大将が向こうで腹を抱えて笑いながら剣をかざして、
胴上げよーい
と言いました。奈良尾は草の上に倒れながら横目で見ていますと、小猿は向こうでみんな六匹くらいずつ高い高い肩車をこしらえて塔のようになり、それがあっちからもこっちからも集まって、とうとう小猿の林のようなものができてしまいました。それがずんずん奈良尾に進んできて、たくさんの手を出し、奈良尾を上に引っ張り上げました。奈良尾は呆れて小猿の列の上で大将を見ていました。大将はますます得意になって、つま立てをして、力いっぱい伸び上がりながら、号令をかけます。
胴上げ、はじめ。
やっしゃい、やっしゃい、やっしゃい。
もう、奈良尾の体は、林よりも高いくらいです。
やっしゃい、やっしゃい、やっしゃい。
風が、耳のところでヒューッとなり、下では、小猿どもが手をうようよしているのが実に小さく見えます。 よっしょい、よっしょい、よっしょい。
ずーっと向こうで、川がきらりと光りました。
落とせー。
うわー、
と下で声がしますので、見ると小猿どもがもうちりぢりに四方に分かれて、林のへりに並んで、草原を囲み、奈良尾の地べたに落ちてくるのを見ようとしているのです。奈良尾はもう覚悟を決めて、向こうの川をもう一遍見ました。そのあたりに奈良尾の家があるのです。そして奈良尾はもう下に落ちかかりました。
その時、下で、
危ない！何をする！
という大きな声がしました。見ると、茶色のバサバサの髪の大きな赤い顔がこっちを見上げて手を伸ばしているのです。
ああ、山男だ！助かった！
と、奈良尾は思いました。そして、奈良尾はたちまち山男の手で受け止められて、草原に下ろされました。その草原は、奈良尾の家の前の草原でした。栗の木があって、確かに三つの猿の腰掛けがついていました。そして、誰もいません。もう夜です。
奈良尾、ご飯です。奈良尾。
うちの中でお母さんが叫んでいます。